それではお祈りします。愛する天の様、このメッセージの時をありがとうございます。どうぞ生ける神ご自身が今日も豊かに臨んでくださり語ってください。今日もあなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。皆さんおはようございます。先週ですね、日曜日ですけれど、安らぎの歌の12週の賛美曲賞が決まりました。で、教会ニュースのところにね、一応出しましたけれど、総合グランプリが、淵野翔子さんでですね、哀れみに富田もうとか、ビクトリー、それから You are my God、それから信じ続けて、そういった曲が入ってます。それから賛美曲大賞が、ダンス、それから最優秀賛美曲賞が主の血を、それから回収賛美曲賞が哀れみに富田も、それから優秀賛美曲賞としてですね、ビクトリーとか You are my God、 十字架、天の故郷に憧れて、ガリレア、主の手にある歌、あなたの愛、ハレルヤ・アドナイ、永遠に永遠に褒めを歌うなどが入ってます。それから最優秀作詞賞はですね、哀れみに富田も、それからダンス、天の故郷に憧れて、主の血を、あなたの愛、 You are my God ということになってます。哀れみに富田もうっていうのはですね、フェイス佐々木牧師でロサンゼルスにいるんですけれど、そのお母さんがですね、昇天される直前に、作られた作詞された曲なんですね。だからそれが本当に用いられてるっていうのは、神様がね、特別な意味合いを持ってなしてくださってるんだなということを思わされます。それとともにですね、安らぎの歌の12週のベスト版の CD がですね、白馬キャンプの時に売り出される予定になってます。で、これから作っていくわけですけれど、ぜひですね、そのためにお祈りしておいていただきたいと思います。それとともにですね、来週から、来週というか明日からですね、アメリカチームが使わされます。で、アメリカチームはしばらくね、パウロ牧師のビザの問題でなかなか行けなかったんですけれど、去年からですね、次々と行けるようになってきましたけど、今回はロサンゼルスと、それからサンディエゴ、それからバージニア、それからニューヨークっていう形でですね、行く予定になってます。で、アメリカにもね、神様は特別な計画を持っておられます。もちろんアメリカっていう国は、聖書の中には出てきませんけれど、この終わりの時においてもね、いろいろな特別な働きをする国であるっていうことを主が語っておられますし、それから神様がアメリカに100の教会っていうことをね、言っておられるんですね。ですから、その土台として、神様が今どんどん使わせてくださってるっていうことですね。ですから、ぜひ、そのために、お祈りしておいていただきたいと思います。で、ロスでは2回集会が行われるんですね。ロサンゼルス教会の集会と、あと私たちの関係している団体のハンさんの、ミニストリーですね、そこの集会があって、そこで奉仕する予定になってます。それからバージニアはね、家庭集会なので、そのハンさんのとあれはホームページには出てませんけどね、もしお近くに知り合いとかなんかいるんでしたら、ぜひ誘っていただきたいと思います。それとともにですね、インターネットの働きなんですけれど、非常に興味深いことがね、どんどん起きてきてるんですね。で、インターネットはホームページを中心にやってるんですけれど、ホームページは、いろんな国からね、アクセスが来てます。でも、それから教会ニュース、ブログになってる教会ニュースも、アメリカとかロシアとかね、ドイツとかいろんなとこから来てますね。で、それだけじゃなくてですね、昨日ですね、Facebook に、町田教会の Facebook にいいねをしてきた人がいるんですね。で、Facebook の方はあまりこう、力を入れてないというか、宣伝がまだ十分できてないんですね。だから知ってる人っていうのはあんまりいないんですけれど、しかしそれがですね、なんと海外からだったんですね。しかも海外の、どこからか分かんない。分かんないっていうのは、なんかその人はね、多分迫害下にいる国の人なので、自分の国は明かせないんだと思うんですけれど、アラビア語なのか、ウルドゥー語なのか、ペルシャ語なのか、とにかくその手の、その人のね、ページを見たら、そういった 言葉で書かれてたんですね。だから不思議だなと思ったのは、そういったところの、ね、人からもアクセスが来る。でその日本のね、他の教会がその人をいいねしてるかっていうと別にそういうことはないんですね。だから本当にどういう形でねそれを見て見つけてきたのかは全く分かりませんけれど、しかしやはりそのインターネットを通して全然知らないところの方々が見てくださってる、そしていろいろな形でね、それがこう広がっていくきっかけとなっていくっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。ですからまた皆さんもですね、 Facebook やっておられる方は町田教会にいいねをぜひしといていただきたいと思います。でまた自分の Facebook からね、そちらへ飛ばすリンクを貼るとかね、いろいろな形で宣伝はできると思いますけれど、まあこれからもうちょっと力を入れていかなきゃいけないと思いますけれど、いずれにしても神様はね、インターネットが21世紀の非常に大きな働きの大きなポイントであるということをね、語ってくださっているように、いろんな動きが今出始めてきてるんですね。ですからそこを引いてしまうということはまずいので、ですからどんどんどんどん進めていきます。そしてそういった我々がね、宣教行けない国々、そういったところにもこのインターネットを通してだとね、福音を伝えていくことができるわけですね。ですからそういうチャンスも与えられてくるので、ぜひですね、お祈りしておいていただきたいと思います。で昨日そのいいねをしてくれた 人が見たら日本人でもそんなにいないのに、なんかその中東系のどこなのか本当に分かんないんですけど、そういった人が2人いいねしてたんですね、いつの間にか。私も知らなかったんですけれど、だから本当に動きが出始めてる。そして神様は確かにこの Facebook を用いられるということをね、教えてくださいました。まあこれからちょっと宣伝もしていきますけれど、ですからぜひですね、そのためにさらにお祈りしておいていただきたいと思います。で、このインターネットの働きにはね、さっき予言でもありましたけど、神の手があるんです。なぜなら神様がそれを言われて、そして神様がそれをやる、使うっていうことを言われましたので、そこに神の手があるっていうことをね、ぜひ覚えておいてください。だから私たちが信仰の踏み出しをしていくんであれば、その中で主が働いてくださるっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、あと賜物の働きもね、どんどんいろいろ動いてきてますよね。先週も礼拝の中でね、賛美の中で癒しが起きたり、また知恵知識の言葉で癒しが起きたり、いろいろな形で、働きが出てきてます。でやはりその聖霊様の、ね、働きがだんだんこう強くなってきてるなということをこう思わされるんですね。で今神様がそういう形で、今この世界を導いておられるということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。それで、今日の聖書に入っていきたいと思いますけれど、今日は使徒の2章の1節から読んでいただきました。でここにですね、五旬節の日になって皆が一つところに集まっていたって書いてあります。で五旬節っていうのは、五旬っていうのはね、十っていう意味ですか、50日の、祭りなんですけど、これは杉越の祭りから50日経った後の祭りです。でこれはですね、いわゆるペンテコステって呼んでます。でペンテコステの時に、聖霊が下ったわけなんですね。でこのユダヤ人の祭りでこの五旬節があったんですけど、今クリスチャンではですね、ペンテコステっていう言い方をねよくしています。そしてペンテコステっていうのはこのクリスチャンの場合はですね、今日が実はペンテコステの日なんです。でペンテコステっていうのは杉越の祭りの、だから本当はね杉越の祭りから50なんですけど、クリスチャンにおいてはですね、復活祭から50日目のこの日曜日、これをペンテコステと呼んでいます。だからちょっとズレはあるんですけどね。で毎年違ってきます。なぜなら復活祭っていうのは、今は春分の日から最初の満月の次の日曜日が、復活祭っていうことに決められてるからですね。ですからそこから50日目の日曜日、これがペンテコステと呼ばれる日です。それが今日なんですね。 で、でその中でね、神様が言われているのはこの聖霊の働きですよね。でこのペンテコステの時に何が起こったか、最初のこの人たちがね、十字架にイエス様がかかられた後に、イエス様が弟子たちに実は約束を与えておられたわけです。それは何かっていうと、まあ、ルカの福音書にもありますけれど、ルカの方をちょっと見てみましょうかね。ルカの最後のところ、ルカの24章の49節にですね、このように書いてあるんですね。さあ私は私の父の約束してくださったものをあなた方に送ります。あなた方は糸高きところから力を着せられまで都にとどまっていなさい。だから父が約束してくださったことがあるので、それを待っていなさいということを言ってるわけですね。でこのルカの福音書の後に、この使徒の働きがこのつながってるわけですけれど、その一章にもですね、このように書いてありますよね。4節、一章の4節ですね。彼らと一緒にいるときイエスは彼にこう命じられた。エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい。で そしてですね、ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからですって書いてあります。ですからですね、どういうことになったかっていうと、弟子たちはそのイエス、ここに1章の4節に書いてあるようにイエスが命じられたわけです。弟子たちにエルサレムにとどまってその約束を待ちなさいでこう祈ってたわけですね。でその時に、まあ、イエス様は弟子たちの間に現れたんですけど、最終的に、この天に昇られてですね、そしてから約10日ぐらい経ってからこのペンテコステの日になって、そして、このすごい働きが始まったんです。それがこの2章に書かれているわけなんですね。で、どういうふうになっているかというと、五旬節の日になって皆が一つところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるように、来るような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡ったって書いてありますね。そしてまた炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。で、不思議な現象が起きたんですね。なんか舌が分かれた舌がね、一人一人の上にとどまったって書いてありますね。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに、他国の言葉で話し出したって書いてあります。つまりどうなったかっていうと、この時にイエス・キリストを信じている者たちの上に聖霊が、初めて信じている者一人一人の上に聖霊が下ったんです。そしてそれと同時にですね、ここに書いてあるように、皆が聖霊に満たされって書いてあります。だから、その下ったと同時にですね、それとともに一人一人、この時にそこにいた人たちに聖霊がみんな満たされたっていうことなんです。まあ、もちろん満たされる、まあ、私たちがね、イエス・キリストを信じた時に、確かに聖霊が私たちの中に入ってくださいます。しかし満たされるっていう現象は何かっていうと、例えばコップを例にとるとですね、水をこう入れると少しだけ入れても入ったことになるわけですよね。でも満たされたっていうのは、こう水をコップに注いだらこうビャーッと入れて溢れ出るような感じですね。だからもう完全に満たされちゃう、その聖霊に満たされた状態になったっていうことなんですね。そして、その時からこの大きく変わっていったわけです。それで、その後にね、いろいろ書かれてますけど、そこにいた人たちが突然いろんな国の言葉で話し出したんです。でそこにいた人たちはいろんな国の言葉なんて知る由もないわけです。しかしですね、他国の言葉で話し出して、そして多くの人たちがびっくりしちゃったわけなんですね。で、誰かそこにいた人たちはね、いろんなもの言葉で言い始めるのでね、あまりにもおかしいので、これはちょっとおかしいと思って酔っ払ってるんじゃないかっていうふうにね、思った人たちもいたわけですね。 でそれほど強烈にですね、今までは考えられないことが起きたんです。でそれだけではありません。でこの時にですね、聖霊のバプテスマを受けた時に、この他国の言葉で話し出したんですけれど、その後に弟子たちが行った働きっていうのは大きく今までとは違ってたんです。例えばペテロなんかはですね、ペテロだけじゃなくて弟子たちはみんなイエス様が十字架にかけられるということで捕まえられた時にですね、みんな逃げちゃったんです、裏切って。でペテロもですね、人の弟子だったのに、なんとね、私は決してあなたは裏切りませんとか言ってね、偉そうなこと言ってたんですけど、捕まったらあっという間に逃げちゃったわけですね。で、そういう結局人間的な弱さがあったわけなんですね。ところがですね、そのイエス様が十字架にかかってから、50日ぐらい、まあ、2ヶ月も経ってないのに、突然ですね、本当だったらその捕まえられてね、イエス様の仲間だっていうことで本当だったらもう恐れていっぱいだったと思います。ところがですね、たかだか2ヶ月の間に一気にこの変わってしまって、聖霊が臨んでからですね、そして、すごい説教もするようになっちゃったわけです。で、使徒の働きの一章の8節にはこういうことがイエス様が言われたわけですね。天に上がられるちょっと前に、すぐ直前に言われたわけです。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および地の果てにまで私の証人となりますって書いてあります。ですから、この聖霊があなた方の上に臨んだとき、またこのときは臨んでなかったんですけど、臨んだらですね、あなた方は力を受ける。それはもちろん何の力かというと聖霊の力です。この聖霊の力を受けて、そして、力を受けてですね、エルサレム、それから、ユダヤとサマリア、そしておよび地の果てにまで私の証人として出ていきますって書いてあるんです。つまりエルサレムっていうのはそこにいた地域、その地域ですよね。それからユダヤとサマリアっていうのはもっと広げた地域、そして地の果てっていうのは全世界ですね。だから今のやって食べたら、エルサレムはこの町田になるでしょうし、あるいは東京になるでしょうし、それからユダヤとサマリアっていったら関東地方、あるいは日本本州とかね、そういう形になるでしょう。そして地の果てっていうのは本当にもう全世界ですね。でそこへ行って、この証人となるってか書いてあるわけです。でその証人となるための力をこの神様は与えてくださるということを言われたわけです。そしてその聖霊が下った時に、ペンテコステの時に下った時にですね、一気にですね、このペテロたちは変えられたんです。力を受けていったんです。そして、この聖霊が臨まれた後にですね、この賜物の働きっていうのがスタートしました。だからここからですね、御霊の賜物っていう働きがスタートした。つまりカリスマの働きも起こってきたということですね。そしてここから教会がスタートしてきたんです。それからこれから後はですね、教会時代とも呼ばれますし、あるいは聖霊時代とも呼ばれますし、あるいは終わりの時代とも呼ばれます。で、まあ呼ぶ人によって違うでしょうけれど、しかしこの聖霊が下った後にですね、大きく時代が変わっていったということをね、ぜひ覚えておいていただきたいんですね。そしてこのペテロにおいてはですね、それまで逃げていった人が、たった2ヶ月で恐れてた人がですね、なんと大胆にそのユダヤ人たちに向かってですね、イエス・キリストが本当の神である、そして救い主であるということをね、大胆に語ってですね、そして大胆に語ったら1日に3000人も救われた、弟子になったって書いてあるんです。まあ、弟子になったっていうから本当に信じたっていうことですよね。で、その3000人ですよ、一気に。とてもね、恐れて逃げてった人が語って、そんな3000人が一気に救われるようなことっていうのは考えられないことです。しかし聖霊が臨まれた時に、このペテロ、弟子たちは力を受けたんです。そして使徒の働きっていうのはまさにその聖霊に満たされ、そしてこの賜物を用いた働きを通してですね、どんどんどんどん教会が強められていって、 そして、どんどんどんどん人が救われていったんです。そして、パウロにまで、ね、神様が望まれて、パウロもいろんなところへこう宣教へ行くようになっていったんです。それはもうみんなこの聖霊の力による働きなんです。で、この聖霊の働きっていうのは神様の働きをする上での一つの大きなポイントであるということをね、私たちはこの聖書を通して知ることができます。そして、この変えられたこと自体においてもですね、すごいことなんですけど、このその時にね、こう聖霊が最初にすごいこう聖霊が注がれたわけですね、その時に。で、それを今私たちはですね、初めの雨って呼んでます。で、ちょっとはい、で、ここにね、イエス・キリストが十字架にかけられたわけですね。もうちょっとこっちは見えてますかね。こう、あ、書くのを真ん中にする。そうそう、書く場所できる。こちらは大丈夫ですかね。じゃあこの辺から書きましょうね。で、ここでイエス・キリストの十字架があったわけです。それでですね、ペンテコステが起きて、で、ここでですね、聖霊が下ったわけですね。そしてこの時から賜物の働きが始まっていったわけです。まあ、教会時代ともね、呼びますけれど。そしてこの時にですね、非常に素晴らしい神の技が起きたわけですね、聖霊を通して。ところがですね、その後、この聖霊の働きがずっと止まっちゃったんです。で、記録に残ってないんです。で、その次に、記録に残ってるのは、1906年の、あずさリバイバル。まあ、なんだっけ、ボニーブレアハウスでね、祈ってる時に突然聖霊が下って、そしてピアノが弾けなかった人が突然すごいピアノ弾けたり、あるいはみんなが異言で話し出したり、あるいは癒しがそこで起こったりですね、あっという間に次々と現れてきた。だからここからまた聖霊の働きがね、スタートしていったわけです。で、この最初にね、この大きなこの聖霊が下った時のことを、まあ、我々は初めの雨と呼んでます。で、初めの雨っていうのはですね、聖書にも出てきます。で、ヨエルの予言にね、出てますけれど、ヨエル書の2章の23節に、シオンの子らよ、あなた方の神、主にあって楽しみ喜べ。主はあなた方を義とするために、初めの雨を賜り、大雨を降らせ、前のように初めの雨と後の雨とを降らせてくださるからだって書いてあります。で、初めの雨っていうのは、イスラエルでは、種をまくときにね、必要な雨なんです。だからこれは秋の雨ですね。イスラエルは10月とかそういった9月とかね、そういったところに降る大雨のことです。で、これはですね、種をまくために必要な、種を成長させるために必要な雨。そしてですね、もう一つイスラエルには雨の時期があって、それを後の雨。それはですね、今度は収穫のために必要な雨なんです。で、それは春に、バーッと降るわけですね。で、それが後の雨。まあ、イスラエルだね。それで、これは収穫でしょ。これは種をまくと。で、この時、種がまかれたんです。そして、この、始まったんですね。 たくさんの人が救われ始めた。で、種をまかれていったんです、あちこち。それでですね、このヨエルにあるように、後の雨も降らせてくださるからだって書いてあるように、後の雨が降るんです。で、私たちは、この聖霊のすごい働きが、また後にも起こるということを信じて歩んでいるわけですね。で、それを私たちは、リバイバルの時に起こってくるということを、信じています。で、それがですね、実はもうスタートしてて、この賜物の働きがね、1906年からスタートし始めたんです。で、今2013年ですけれど、どんどんどんどんこの働きというのは大きくなってきています。それでですね、この、賜物の働きというのは、しばらくは止まってたわけですけれど、しかし今動き出してるんです。そして、日本ではね、このカリスマの働きっていうとみんな変な顔をしたり、あるいは教会の中で迫害を受けたりですね、いろんなことがありますけれど、実はですね、世界的に見るとこの昔はね、聖霊の働きを認めてなかった教会でもですね、もうどんどんどんどんこのカリスマの働きを入れています、認めています。なぜならそういう働きがどんどん起きてきているからです。で、癒しとか奇跡とかそういったのが起きてきているからなんです。日本はまだ霊的に抑えられて、その働きがまだ十分ではありませんけれど、しかしそれは今でももう起こり始めているんです。で、この時にですね、私たちは今どういう時に生きているかということをね、知っておく必要がありますよね。で、先ほどの使徒の働きの2章最初の方はお読みしましたけれど、例えばこのみんながね、いろんな国の言葉で話し出したときに、あれは酔ってるんじゃないかって言ったときにですね、ペテロが何て言ったかっていうと、これはヨエルがね、予言してたことの成就ですっていうことを言ったわけです。で、それがこの2章の17節以降に書かれているんですね。で、なんて書かれているかっていうと、神は言われる、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私のしもべにも、はしためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは預言する。また私は、上は天に不思議な技を示し、地は下は地に印を示す。それは地と火と立ち上る煙である。主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇となり月は地に変わる。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。このように書いてあります。で、ここに書かれていることですけれど、前半部分は確かにこのペンテコステの時に成就したんです。ところがですね、この後半に書かれている例えば太陽は闇となり月は地に変わるって書いてありますけど、そういったことはまだ起きてないんですね。で、主の大いなる輝かしい日が来る前に、主の大いなる輝かしい日っていうのはイエス・キリストが再び来られるとき、再臨のことを言っています。ですからその前に、この太陽は闇となり月は地に変わる状況が出てくるっていうことです。そしてその時にこの予言の成就がまた起こるっていうことを言ってるわけですね。で、それはちゃんと黙示録に書かれてるんですね。黙示録の6章を開けてみてください。これは封印の裁きのところですけれど、6章の12節こう書いてありますね。第6の封印を解いたとき、大きな地震が起こった。そして、太陽は毛の荒布のように黒くなり、月の全面が血のようになる。まさに、ここに書いてある状況が、太陽は闇となり月は血に変わるってね、使徒の働き、ヨエルの予言には書いてありますけど、それが黙示録の時に起きてくるっていうことですね。で、その時に、再び、この聖霊のすごい働きが表されるということですね。で、その時に、 今私たちはその黙示録の時代、ここのすぐ手前にいるっていうことをね、いろいろな事柄を通して知ることができるわけです。それは、終わりの時代にもうすでに入ってますし、そしてその中で、1948年にイスラエルが建国されたっていうのは聖書に書かれている予言の大きなポイント、常時の大きなポイントですし、聖書学者はもうこれで終わりが近づいたっていうことを言ったわけですね。なぜならこの終わりの7年間の最初のところの、スタートは中東和平で始まるからです。でイスラエル建国がなければ中東和平もあったものではありません。でイスラエルができたということは、この終わりの時がもうすでに近づいた。そして皆さんもご存知のように、このマタイの福音書の、ね、24章には終わりのことがたくさん書かれています。でその時にですね、方々でね、地震や飢饉が起こるって書いてあります。で2000年代になってから、マグニチュード7以上の地震っていうのがすごい頻繁に起きてるんです。でマグニチュード7以上の地震を一般的に大地震と呼んでるんです。で8以上が巨大地震です。でそれまでね、1900年代はそんなに頻繁に起きてませんでしたけど、しかし2000年代に入ってから毎年のようにその7以上の地震の数がどれだけ増えてきてるかでね、9とかね、そういったレベルの今まで本当に考えなかったようなのも立て続けに起きたりですね、来てるんですね。でこれ近いんです。でそれだけではありません。それをね、裏付けるようなこともいろんなところで出てきています。で地震はね、まあ、科学的にももう近いっていうことをね、いろいろ言われてますけど、まあ、東京でもね、いろんなことが起きてくるでしょう。しかし、私たちが見ておかなきゃいけないのは、その時に聖霊が再び注がれて大きなこの神の働きが表されるっていうことです。で、今私たちが、この生きている時に、確かに今この聖霊の働きがね、どんどん動き出してきてるんです。で先ほどちょっと言いましたけど、この教会でもね、先週の礼拝でも癒しが起こりました。でそのちょっと前も確か癒し起きてましたね。祈ったかだったか知恵知識の言葉か忘れましたけど、起きてるんですね。そしてまた、この前の感謝と賛美とリバイバルキャンプにおいても賛美を通して癒しが起きてますね。それからあと篠塚の、いろんな、教会あれな写真ニュース、写真ニュース見てると地方の教会でもどんどんどんどんいろんな癒しが起きてることが書かれています。証がどんどん来てるんです。で神の技がどんどんどんどんこう進んできてるんです。で、それがね、ただ何もしてなければそういったことは起きません。で秋元牧師がね、以前言ってよく言われたのは、自分が福音派の教会にいるとき癒しの祈りもしなかったから、その教会では癒しなんか全然起こらなかったっていうことをね、言われてました。でやらなければ起こらないんです。祈らなければ癒しは起きないんです。で癒しを行うときに、そしてまた聖霊の働きを認めてその働きを進めていくときに、その神の技が表されてくるんです。で非常に興味深いのは、この2000年前にね、そういったこの働きが起きて、やはりその人たちが聖霊満たされた後にね、神様の言われるようにメッセージをしていったわけです。それから癒しの祈りをしていったわけです。でその人たちを通して技が表されたから、この使徒の働きにたくさん書かれているわけです。で今もやらない人を通しては何も起こらないんです。いろんな教会がありますけど、癒しをしないところでは癒しは起こりません。で私たちが本当に神様の恵みを受けているのは、癒しの祈りをし、そしてまた予言の訓練をし、どんどんどんどんいろんなこの神様の御霊の賜物の働きのために祈り求め、そして実践していってるからです。で第一コリントの14章1節には、愛を求めなさい、追い求めなさい、そして、御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさいって書いてあります。 これは、愛を追い求めなさい、これは当然そうです。そしてそれとともにパラレルに、御霊の賜物を求めなさいって書いてあるんです。もちろん予言を熱心に求めなさい、予言が一番トップでしょうけど、しかし賜物を求めていく、そして予言することを求めなさいっていうことは、予言をすることをやれっていうことを言ってるわけです。だから癒しもね、癒しをする、祈りをするっていうことを神様が求めておられるっていうことをね、私たちは知ることができるわけです。で、実践しなければこの神様の働きは進んでいかないんです。で、信仰の働きでもそうですよね。いつも神様が言われるのは、この神様が言われていること、それをやっていく、やっていく、やっていく。で、その時に、神様が働いてくださるってことです。やらなければ何も進まないんです。やらなければ神の栄光の御業が見れないんです。で、それともにこの賜物においても、私たちが本当に熱心に求め、そして確かにこの9つの賜物ありますけれど、どんどんどんどん病人がいたら癒しの祈りをする、そしてこの死人が出たら奇跡のね、生まれ、蘇りを祈るとか、どんどんやっていく必要があるんです。そして予言を求めなさいですから、予言も熱心に練習して語っていく必要があるんです。で、その時にこの私たちはね、神の技を見ていくことができるということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、この終わりの時、今非常に近づいている時に、もっともっとこの神の技がね、賜物の働きが大きく進んでいくっていうことをね、ぜひ覚えておいてください。もちろんピークはこの黙示録のところに入ってからだと思いますけれど、しかしそれがもう近づいており、そしてまたここから始まった働きっていうのはもうどんどんどんどん表されてきています。そして死の時間の教会でも、20年前と10年前と今とでは、癒しの技の働きとか数っていうのがもう全然違ってきています。もう時代が変わってきているんです。そして、その時に私たちは備えておく必要があるということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして神様は、その今小さいことであろうと一つ一つやっていく時に、神の技を成してくださいます。で、その小さな技、なんだこんなものかっていうんじゃなくて、小さなことであろうと大きなことであろうと、神様にとってはやるのは簡単なことなんです。小さなことであっても、非常にこう大変なことであっても、祈って求めていくんであれば、そこで主が働かれば、小さく思われることであっても、大きく思われることであっても、神様はいとも簡単にそれを成し遂げてくださる。それをですね、ぜひ覚えておいてください。そして私たちがこれからどんどんどんどんやっていくときに、さらにこの町田教会においても、どんどんどんどん癒しが起き、また奇跡が起き、そして神の技が進んでいくということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。お祈りします。はい、それでは様、あなたの恵みを感謝いたします。あなたが大きな計画を持ってこの教会を導いてくださっていることをありがとうございます。それではお祈りしたいと思います。どうぞ、この一人一人の上にあなたがさらに注いでくださり、この聖霊に満たされ、あなたの御業を見ていくことができるように、さらに、この賜物を用いていくことができるように導いてください。このそれに全く関心を持っていない方がおられますが、その方にこの主が言われます。この一人一人に私は霊を注ぎ、またそれを通して技を成していこうとおっしゃられます。それへ引くことなく、それを成していきなさいとおっしゃられます。またこの癒された経験とか、そういった経験があるんですが、それを証ししていない方がおられます。この私が成した技に関しては、証しをしていきなさいとおっしゃられます。癒しのためにお祈りしたいと思います。罪があると祈りが聞かれない場合があります。ですから、まず最初にですね、全員で悔い改めの時をお持ちしたいと思います。 天様、あなたがこの場にご臨在を表してくださり、あなたが癒し主であられ、あなたが一人一人を癒してくださいますから、ありがとうございます。どうぞ聖霊様がさらに癒しの霊を注ぎ、この敵の霊を断ち切り、また癒しの御業を豊かにお一人一人のうちに表してくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によって一人一人に働く病の力を打ち砕く。イエス・キリストの御名によって一人一人の精神肉体に働く病の霊を封じしめる。それを完全に断ち切る。イエス・キリストの御名によって命ずる病に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。この胃が今ちょっと調子が悪い方があります。そこに今死が触れておられます。その癒しを感謝して受け取ってください。またちょっと体がだるい方が今おられます。今その体に今死が触れておられます。その癒しを感謝して受け取ってください。またこの喉がちょっと悪い方がおられます。そこに今死が触れておられます。その癒しを感謝して受け取ってください。どうぞさらに働いてください。癒しの御業を表してください。イエス・キリストの御名によって一人一人の精神と肉体の上にイエス・キリストの癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ願くは主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに豊かに常しえにありますように。アメン。